50周年の記念礼拝を取り行いました。それで四国高松から北教会出身である菅原豊先生を招き、ヤコブの生涯を通して約束された神様の祝福が一族に及び、御顔を慕い求める今の私たち教会のためにも注がれているんだということを確認することができ感謝でした。私は初めて豊先生にお会いしたんですけれども、本当に2世として、牧師2世として、そしてこの教会で献身された、教師として、で始める前はすごく緊張されてたんですよね。向こうの部屋でお話ししてたんですけども、手が小刻みにちょっと震えていて、あれ普段礼拝でメッセージされてるんだけども、それとは違う、なんて言うんでしょうね、ここですから、ここで育たれて、ここで育たれた先生ですので、緊張、独特の緊張感があったようです。ご自身の生涯をおそらくヤコブに例えて、自分はイサクに似てるというふうにおっしゃってましたけれども、ヤコブに例えて、本当にこの最後の最後の晩年に、本当にこう、神様によって祝福された人生だというふうに答えたいということをおっしゃったことも印象的でした。お交わりの中で、本当にあんまり長くはできなかったんですけど、お交わりの中で豊先生は何度か、ここは変わってないですねというふうに言われました。一度や二度じゃなかったです。何度か言われてました。見渡していたので、一番最初に多分言ったのは、建物のことかなと。剣道以来建物はそのままでありますし、教会のメンバーももちろん亡くなられたり、今礼拝に来れない方もいますけれども、もしかすると大きく変わっていないのかもしれません。2012年って言ってもらったかな、に最後に来られたそうでしたけれども、それからするとあまりメンバーも変わっていないということ、それもとても感謝なことです。しかし一方で、その変わっていないという言葉、信仰の高みを目指す教会がまだ霊的な意味で変わっていないのだとしたら、ちょっとそれは残念なことです。私たちにとって50年という数字はかなり大きな意味を持ち、一般社会の中でも50年というと、創業から50年を続ける企業や商店も老舗と呼ばれる、およそ30年を超えると老舗というふうに言われるそうですけれども、それはもう地域に信用される一つの指標になるわけです。50年間この場所で立ち続け、50年間この場所で教会として守られてきたということは、地域にとってもものすごく大きな意味を持っているわけです。しかし私たちの教会の50年とはどんな意味があるんでしょうか。聖書によると、意外かもしれませんけれども、50年を記念する記述はあまり多くありません。どちらかというと50年よりも40年の方が大事、聖書が強調しているのは40年という数字、今のようにこう100をこう基本に考える、時代とは違って、40が一つ大きな目、大きな数字として数えられた時代ですけれども、50という数字を、もし割り出すのであれば、労働者や小作人を完全に解放するヨベルの年、これ出引きに出てくるんですけれども、7年に一度の安息年、7が7をかけて49、だから50年目を意味する年をヨベルの年、もう完全にそうすると今までの、その関係が解かれて自由になりますという 意味があるんですけれども、まあ、そこで50年を記念するということが出てくるぐらいです。他はあんまり50年を記念するっていう記述ないんですよ。人がこの日を定めて記念とする、例えば剣道記念日、創立記念日、何かを始めた記念日、結婚記念日とか、人はこのように日を定めますけれども、神様が記念として命じられたのは、実は今日の箇所にある第一の月の14日と第7月の1日だけです。それぞれ、第1月の14日は、今日の箇所のところでしたけれども、御使いがイスラエルの家を過ぎ越し、ね、通り過ぎ、そしてエジプトを脱出したことを記念する日、まさしくあれですね、イスラエルの人たちが奴隷から解放されてエジプトを脱出するその記念日ですよね。この人、あと第7月の1日、今祈祷会でやってますけれども、完全な労働の禁止、第7は安息の意味がありますから、第7月の1日は完全安息、仕事は一切しない、そしてその時は聖なる会合を開く、礼拝を開くという日、食材の日というふうに言われている、その日を神様は記念としなさい。これだけなんですよ。今やこれらをきちんと細かく記念としているのはユダヤ教徒だけ。私たちクリスチャンも別にこれをこの規定通りにきちんと守っているわけではない。これは後で説明しますけれども、神様は記念として覚えようと言われたのはこの2つだけなんです。新約聖書でパウロはこういうふうに言っています。パウロはその記念をすることに関して良いとも悪いとも言ってない。ある日を特別な日と定めて記念することについて、パウロは主のために尊ぶようにと勧めている。だからある日を特別な人、重んじる人もいれば、そうではない普通の人を思う人もいる。でもそれらは全て主のために尊ぶならば良いと。神様を尊ぶためにその記念日が用いられるように私たちに勧めている。歴史や功績を大事にして、人は記念をします。これは日だけじゃないですね。何かの記念。それはとても大事なことです。ああ、このことがあったから、このことを覚えるために記念とする。人はそのようにして記念日を大事にする。記念品を大事にします。でも、主なる神様は、ご自分のなさったことを忘れないように記念することを命じている。ここが人の考える記念と神様の命じている記念との違いなんですよね。人のした貢献、功績、歴史が重んじられるその記念ではなく、神様がなさったことの数々を子子孫孫に至るまで余裕限りなくそれを語り継いでいき、ああ神様感謝だな、神様素晴らしいな、そう主は素晴らしい、先ほど歌いましたけれども、それを思い起こすことが記念の中に含まれているわけなんです。でも今回改めて国語の辞典とかを調べてみたんですけれども、残念ながら私たちの日本の辞典の中に記念という言葉の中にその深い意味が入っていないんです。だからどうしても私たちは記念と思うと、この何かをしたことをこう覚える日、どちらかというと人が人の社会の中で起こったことを覚えるという意味があるわけなんです。教会の歴史や 先人たちの功績を記念する、これも大事なことです。それだけではなく、これまで神様がしてくださったことの数々を思い起こす記念としたいものです。今日のこの出エジプト記の本編に入りますけれども、まあ先ほど花田姉妹がね訳してくださったので、その背景が少し読めたかもしれませんが、イスラエル人たちがこれまだエジプトで奴隷だった頃の話なんです。これ実はまだ奴隷から解放される前の話。今日も変わらず、もうヘトヘトに疲れるまで奴隷として一日を終えた後の話なんです。主なる神様はモーセとアロンにこう命じました。一族ごとに羊を用意させ、それをほふり、まあそのほふって出た流された血潮を2本の門柱とカモイに塗りなさいと命じました。子供たちも知ってる話ですよね。モーセの時代にこのカモイヌと門柱に血を塗る、なんかあんまり気持ちの良いものではないかもしれませんけれども、それを通して、まあ、それが印となって主の御使いがその家を過ぎ越していく印だったんですよね。イスラエルの家はみんなその門柱と鴨居に血が塗られていて、赤い血が塗られていたので、そこは印がついている。でも印のない家、すなわちイスラエルではない家は、庶民だろうと王族だろうと、みんな死が訪れ、最初の子供たちがみんな亡くなったんです。恐ろしいことが起こりました。真夜中頃、辺りから泣き叫ぶ声が聞こえるわけです。何が起こったんだろう。でもどこの家もみんな泣き叫んでる。泣き叫んでないのはイスラエルの家だけ、ね、今日も一日を終えて寝静まってる真夜中頃に辺りから泣き叫ぶ声が聞こえる。それもそのはず、その家の大事な長子、一番最初の子が亡くなる宝です。しかしイスラエル人たちは何が起こったのか分かりません。後になって分かったけれども、でもこの時点では何が起こったか分からない。わーわーわーわー泣き叫ぶ声が聞こえる、そんな状況です。一日の働きを終えて疲れて体をこう休めていた真夜中、ああ明日も朝早くから仕事がある、奴隷としての仕事があるというふうに思っていたその真夜中頃に、辺りの家から泣き叫ぶ声が聞こえ、正確に言うとそこからあんまり時間が経っていないうちだと思いますけど、突然王様から荷物をまとめて出て行けと言われる。朝じゃないかもしれませんね、夜中のうちになるかもしれませんが、出て行けと言われる。突然ですよ。私たちは後の話を知っているからなんとなくそれをこう流れとして聞くことができますが、突然このような出来事が一日にして起こるわけです。起こったわけです。昨日までは奴隷として生活をしていて、昨日までは本当に将来も未来もないそのような生活をしていた人々が、王様から出て行けというふうに追放令を出て与えられて、そして荒野に旅立っていく、神様の導かれる土地に旅立っていく、その前の前日の話なんです。今日開きました14節にあるこの日っていうのは、まさに過ぎ越しの出来事の起こったこの日、エジプトを脱出することになったその日を意味する言葉です。彼らの中では鮮明にその記憶として残ったことでしょう。寝静まったその夜に大勢の、長子たちが亡くなり、そして民族としてこの日を境にエジプトを出ていくことになったこの日、昨日まで 奴隷として過ごしてきた彼らは、この日を境に生活が一変し、神様の導かれる約束の土地に向かって歩み始めるんです。想像もつかないことです。いよいよ飛び出すとですね、計画を立てて念入りに計画を立てて飛び出していたのではない。突然ある日、王様に命じられて出て行った。忘れられないその日であります。定められた過ぎ越しの日は、奴隷から解放してくれた神様のご恩を忘れず感謝する日だったわけです。ところが、この大切な日は次第に祝われなくなっていきます。荒野を旅している間は生贄を用意したりすることができませんでしたので、おそらくこのような過ぎ越しの生贄をきちんと行うことはできなかったと思うんです。新しい土地に移ったらというふうに書かれているので、そういう意味ではこの大切な記念日を失うということがだんだんと廃れていったのかもしれません。荒野で生活をしていたのは40年だったので、40年も経てば人も変わります。エジプトで奴隷だった体験を持つ人たちは一人減り、二人減り、ついにはその奴隷だった頃を知ってる者は誰もいなくなった、ヨシュアとカレブだけは新しい土地に入ることができるわけですけれども、そして新しい土地に移った新世代の人たち、彼らの生活もそこで祝福されて安定してくるようになると、もう神様に感謝することが薄れてきてしまうんですよね。不思議なものです。人間ってあまり人間って弱いものだなと思うんです。困ってる時には神様神様どうかどうか、あとは神様に一生懸命お祈りしたり、神様に一生懸命感謝しようというふうに思っているんですけれども、やがて自分の生活が安定してくると神様のことがすっかり頭から抜けてしまう、忘れてしまう、なんか感謝することあったかしら。それでいつしか人々は何のためにこの日を記念とするのかよく分からなくなってしまうんです。過ぎ越しの祭り、皆さん漢字では過ぎ越しってそのまま通り過ぎるっていう、英語はパスオーバーっていうふうに言うんですけれども、そういう意味なんだけれども、その意味知らなかったら分からようがない。実は昔、大昔イスラエルのその本当にはるか昔の時、エジプトの奴隷だった時に主の御使いが通り過ぎた、そのことを記念してお祝いする日なんだよ。でも次の世代はふーんと言ってそれが交わされてしまう。何を記念とするのかその目的もわからないまま、本来は世を守られるべき過ぎ越しの祭りはすっかりその意味を失い、そして残念なことに牧畜と農業のための祭りになり下がってしまうんです。神様を感謝する、神様のあの素晴らしい神様が本当にエジプトから私たちの先祖を導き出してくれたことを感謝する日なのに、その意味が失われてしまって、ただの牧畜と農業の祭りになってしまう。でもこれ私たちの国の祭りもそうですよね。ほとんど今私たちが行っている祭り、何時にもそうですけれども、ほとんどの多くは農業の収穫のための祭りが多いものです。でもその意味をほとんど継承している人はほとんどいない。ただその習わしに従って祭りをしているだけ。実はね、そんな中で私たちの救い主イエス様が登場したんです。イエス様が登場した時代、だから新約聖書の時にも過ぎ越しの祭りはきちんと祝われていました。今でもユダヤ人たちは守っています。このイエス様の登場、 このイエス様は罪の奴隷からの解放と全人類の汚れと滅びから救う杉越の子羊となってくださいました。花田さん、いいこと言ってましたよ。杉越の子羊がイエス様なんですよ。旧約聖書の時には本当にその自分たちの傷のない羊を捧げなければいけなかった、その羊をイエス様が代わりになってくださった。だから私たちは別に杉越の祭りを教会の中でお祝いすることがなくなった。永遠に捧げられたイエス様がもうすでにほふられたから、私たちは杉越の祭りを儀式的に行う必要はなくなったわけです。毎年覚えるイースター、イースターにはそういう意味があるんです。イエス様が私たち罪人を救うために十字架にかかられた、もちろんその意味ですよね。それは罪を奴隷から解放することであり、私たちの汚れと滅びから救ってくださったその日。だから私たちはイースターになるたびに、ああイエス様、ああ十字架、感謝します。これはただの年間行事ではない、教会におけるただの年間行事ではなく、私の罪のためにあかなってくれた、救い出してくれたイエス様を、イエス様と罪を許し新しい命を与えてくれた神様に感謝する大切な記念日なわけです。さて、私たちにとっての、北教会にとっての50周年の記念日、本当ならば昭和48年の2月25日が最初の礼拝だというふうに聞いておりますので、昨日がその日に当たるわけです。北教会にとっての50年、この50年は私たちにとって単なる通過点にしてはならないことです。記録によると、ちょうど50年前の2月25日に最初の、礼拝が行われて以来、50年という数字はつまり50年間教会の歩みが続けられてきた、それだけでも誠に感謝なことです。川脇さんが先ほど、お明かしをされていましたけれども、本当に司会に立たれて、最初は本当に司会に立つって、この段に立つって緊張もされると思うんですけれども、人の顔をここから見渡すことによってだんだんそれが慣れてもらえたというふうに言いますけれども、それもやっぱり50年間あの礼拝生活、50年ではなかったんですかね、の中で出てきたことだと思います。50年間礼拝が行われてきた教会なんです。誠にそれは主の憐れみのゆえにです。記念誌を書くので、いろいろ岸和田 の教会の記録や、北教会の開拓の記録、あるいはそのエリコの時代を知っている、幾人かの方のインタビューを行いました。川木さんにも、資料をいただいてありがとうございました。その中で、後から来た私なんかがこう読むとですね、本当にこうたくさん の発見があったんです。開拓を手掛けた先駆者たち、決して潤沢な資金が用意されていたわけじゃない、開拓をするんだから資金が潤沢にあって、そして教会を始めようとしたわけじゃない、開拓の幻があって、そしてみんなが仕事をしながら、そして仕事の合間に手伝いながら個別訪問をしたり、天幕伝道をしたり、そして捧げ物を一生懸命捧げながらこの教会は建てられた。他にもたくさん言葉にしていない証があると思います。ついつい私たちはそういう先駆者とか、あるいは礼拝を守ってきた人たちの貢献ばかりが注目されるんですけれども、もちろんそれも大事なことなんですが、むしろ記念として心に思い起こすのは神様のされたことです。これは北教会だけじゃないことかもしれない。 当たり前のようなこの教会の歩み、当たり前のような教会の歩み、いや皆さんの教会生活、信仰生活の歩みは神様のされたことの連続だったんです。神様は私たちの先輩たちに、もうだいぶ亡くなられた方々も多いと思うんですけれども、先駆者たちに開拓の幻を与えました。無理なんじゃないか、できないんじゃないか、新しい街道なんか立たないんじゃないか、教会開拓なんて難しいんじゃないか、実現不可能じゃないんじゃないか、そういう思いもある中、幻が与えられて、多くの協力者の祈りと情熱によって北教会は建てられました。時々月に1回、先週も菅原先生来ますけどね、菅原先生が来るとその時代の話をよくするんです。もう少しお金があったらここまで土地を買えたのにとかね、いろいろ話をしたりして懐かしいんですけれども、でもそれもまた神様のなさったこと、建築に必要な資金も不足していたそうです。本当にお金が足りない、ああこの日までにお金を用意して支払わなければいけない、ギリギリまでお金がなかったそうですよ。これも黒田先生に聞きましたけれども、でも支払い期限がギリギリになって満たされたと聞きました。よく教会で聞く話ですよね。本当に不思議な話、この世の経済の中では絶対にありえないことかもしれないけれども、ギリギリになった時に神様の働きが行われる。結果今私たちは当たり前のようにここの礼拝してるけれども、それは支払い期限にお金が間に合ったからなわけです。教会会計もそうです。50年間礼拝を守る、教会を守るということは、何度も何度も厳しい経済難があったと思います。人が少なくなり、あるいは献金が少なくなり、会計さんは本当にそのことで、苦しい思いをしたこともあったと思います。教会にとってもそれはとても大変な時期を乗り越えたこともあったと、何度もあったと思います。しかしですよ、いつも不思議なことに必要なものは全て満たされるという体験をよく耳にします。北教会にとってもそうだったんじゃないでしょうか。神様は本当に不思議なことをされる方、普通のことでは理解のできない、ありえないことをされる、そしてギリギリになってその御業をなされる、こういう体験いくつもいくつも皆さん本当は心の中にあるけれども、それが感謝として、あるいは証として出されることないまま、ああこんなことがあったよね、こんなことがあったよねで終わってしまう。これらは全て神様のなさったことなんです。これらを私たちは記念として覚えなくちゃいけないんです。火を重んじることは人の常です。もちろん火を重んじることは大事なことです。この火があったからこの今がある。でも教会としてその日を祝うことよりも、むしろ神様のしてくれたことの数々に目を留め感謝を捧げたいと改めて思います。そして最後に、神様を記念とする営みはここ一代で終わってはいけないんです。今日の箇所を見てください。この日はあなた方にとっての記念となる、あなた方はその日を主への祭りとして祝い、その後ですね、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。神様を記念とする営みは世々を守るべき、つまり将来も守るべき永遠の掟として、私たちの子供たちや孫たちにも伝えていく使命があるわけなんです。今更と思われるかもしれない、子供たちや孫たちに、下の世代、次の世代になぜ神様を記念とするのかということをきちんと伝えていく使命があるんです。 聖書、この今日の箇所の26節27節にはこういうふうに書いてあります。仮にもし次の世代である子供たちがお父さんお母さんにこの儀式にどんな意味があるんですか、そうでしょうね、この儀式をやることにどんな意味があるのか、子供たちはそう思うでしょう。そう尋ねられたならばきちんと説明できるようしなくてはならない。この聖書記の中にはこういうふうに書かれていますよね。スエジプトのその時代にそれは主の杉越の生贄だ、主がエジプトを打たれた時に主はエジプトにいたイスラエルの子らの家を杉越して私たちの家々を救ってくれた。きっとリアルにそれが語られたんでしょう。それを本当に思い出として持ってらっしゃるから、私を救ってくれたのは神様、私たちの家を守ってくれたのは神様、だから子供たち神様に感謝を捧げるんだよ、これをきちんと説明しなくてはいけないのです。教会行事には主にクリスマスやイースター、それにペンテコステがあります。一つ一つがそれは教会の行事であり、毎年守られるものです。でもこれ時々一つ一つ意味があるんだ。クリスマスはイエス様の誕生日、誕生日じゃないんですけど記念する日なんだけど、クリスマスはその日、そしてイースターはイエス様の亡くなった日、復活した日、そして、ペンテコステは聖霊が下った日、教会が始まった日、それらを記念する意味を理解しつつ、神様への感謝を忘れない信仰の姿勢を言葉や態度にして表す必要があるのです。すっかり世俗文化に汚染されてしまったクリスマス、クリスマスはケーキを食べる日ではない、私たちの罪を背負うために地上に誕生された神様の御子を記念する日、私たちのために地上に来てくれたイエス様を記念する日として覚え、感謝を表すために言われるのです。さあ私たちは今の時代を生きる教会の民、信仰の民です。定められた記念日、その意味を一つ一つ知ることから始め、その一つ一つを覚え、これまで神様がしてくださったことの数々を思い起こし、感謝を捧げるようにいたしましょう。もうそろそろ多分記念誌も皆さんの手元に届くと思います。記念誌委員会の働きに感謝いたします。でも改めてその記念誌を通して、その背後に働く神様の御業に目を留めていただきたいなと心から思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、この日を感謝いたします。私が着任するよりもずっとずっと昔、私が生まれるよりも前の頃、神様がこの地に教会を建て、そして礼拝を続けさせてくださったことを心から感謝いたします。コロナもありました。また教会にとっても大きな大変な時期もありました。でも教会は変わらず礼拝を守り続け、そしてここに礼拝が、みんなによって捧げられてきたことを心から感謝いたします。私たちの歩みの中にもいろんなことがありました。会社の中で、家庭の中で、学校の中で、良いことも悪いこともいろいろありましたけれども、しかし主の導き、主の見守りの中で今日を過ごせることを心から感謝いたします。この日を記念とし、主に感謝をしながら私たちの生涯を歩んでいくことができるようにどうぞお導きください。ああ神様、またこの大事な記念を次の世代にしっかりと継承していくことができるようにどうぞ導いてください。感謝を捧げる、神様に感謝を捧げることを本当に目的とした 礼拝がこれからも続けられていくことができるようどうぞお導きください。今日この場所に集うことのできない兄弟姉妹の方々も多くおられると思います。どうぞお一人お一人のうちに主が今日も帰り見てくださり、恵み豊かな一週間でありますよう心からよろしくお願いいたします。また受験生たちの歩みのうちに、終えた人もそしてこれからまだ受験を控えている人たちのうちにも、主はどうぞ整えてくださり、そして良い将来を彼らに与えてくださいますよう心からお願いいたします。また困難の中、悩みの中、そして病の中におられる兄弟姉妹もたくさんおられます。どうぞお一人お一人のうちに主が今日もお働きくださいますよう心からよろしくお願いいたします。ご家族を亡くされた、悲しみの中におられる兄弟もおられます。神様どうぞあなたが本当に平安を与えてくださり、慰めてくださいますよう心からよろしくお願いいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。